声の広報、広報立林。作成は立林音訳朗読の会です。立林音訳朗読の会では、視覚障害者の方々に、広報立林、市議会だより、社協だよりの3紙の全文、他に会作成の情報誌、視覚障害者の方からの依頼文などを録音し、CD を作成しています。この声の広報は録音の中の一部分です。全文を録音したものは、視覚障害による障害者手帳をお持ちの方には、デイジー図書にして無料で郵送します。一般の方へは、館林市立図書館、または館林市社会福祉協議会で広報 CD のみ貸し出ししています。ぜひご利用ください。デイジー図書の利用申し込みは、館林市総合福祉センター内社会福祉協議会、電話02-7675-7111です。館林音訳朗読の会に関しての問い合わせも、同じく02-7675-7111です。
市政施行70周年、広報館林、2024年9月、第1321号。今回の主な内容は、令和7年度、新入園児を募集。2ページ。がん検診を受けましょう。4ページ。市総合防災訓練。7ページ。館林駅伝大会。8ページ。館林の応援隊。応援店を募集。9ページ。本文に入ります。令和7年度、新入園児を募集。幼稚園や保育園、認定こども園の令和7年度、新入園児募集を開始します。入園を希望する施設の申し込み方法を確認し、所定の入園手続きにより、お申し込みください。利用施設に応じた教育・保育給付認定区分。3歳から就学前。家庭保育が可能で保育の必要性なし。1号認定。同じく、保護者の就労などで家庭保育が困難で保育の必要性あり。2号認定。0歳から2歳。家庭保育が可能で、保育の必要性なし。認定はありません。同じく、保護者の就労などで、家庭保育が困難で、保育の必要性あり、3号認定。利用できる施設、1号認定は、幼稚園または認定こども園。2号認定、3号認定は、保育園、または認定こども園。1号認定、幼稚園、認定こども園、教育部分の入園手続き。園、市から入園申し込み書を受け取って、認定申請、利用申し込み書を提出する。入園先決定のお知らせが来る。手続きを経て入園。2号、3号認定、保育園、認定こども園、保育部分の入園手続き。園、市から入園申し込み書を受け取って、認定申請、利用申し込み書を提出する。市が保育の必要性を認定する。入園先決定のお知らせが来る。手続きを経て入園。園、市から入園申し込み書を受け取って、認定申請、利用申し込み書を提出する。申し込み者の希望や施設状況などにより、市が利用調整する。入園先決定のお知らせが来る。手続きを経て入園。保育の必要性の認定。 保育園や認定こども園、保育部分への入園決定については、保護者が次の保育を必要とする事由のいずれかに該当し、家庭での保育が困難であることが必要です。保育を必要とする事由、8つあります。1、就労。2、妊娠、出産。3、保護者の疾病、障害。4、同居または長期入院している親族の介護、看護。5、災害復旧。6、給食活動。7、就学。8、虐待や DV の恐れがある。認定こども園化、民営化を進めています。市では、公立幼稚園、保育園、就学前の教育保育のあり方に関する方針を策定し、教育保育施設の再編に取り組んでいます。公立幼稚園と公立保育園の統廃合などによる認定こども園化においては、令和7年度より南こども園が新しい園舎になる予定です。公立保育園の民営化においては、渡良瀬保育園及び鳴島保育園について、令和8年度からの民間事業者による運営開始に向けて、館林市立保育園民営化事業者選定等委員会による調査審議などに取り組んでいます。認定こども園化の園名、南こども園、6号保育園、杉並幼稚園、西幼稚園。南こども園は、令和6年度は旧南保育園舎、令和7年度から令和9年度中に新園舎の予定。6号保育園、杉並幼稚園、西幼稚園、令和7年度から令和9年度。当初、令和7年度に認定こども園として開園を計画していましたが、先送りとなり再検討しています。民営化の園名、渡良瀬保育園と鳴島保育園。両保育園は、令和6年度と令和7年度に、選定等委員会による調査審議など、令和8年度、令和9年度には、民間事業者による運営で民営化。なお、東保育園、たたら保育園、みその保育園、松並保育園については、当面の間、公立保育園として運営します。幼稚園。小学校以降の教育の基礎を培うための幼児期の教育を行う施設です。申し込み資格、3歳から5歳までの1号認定を受ける幼児。公立杉並幼稚園、新宿2丁目14-18、電話 73-5510。公立西幼稚園、近藤町 178-273、電話 73-5727。両園とも対象児童は3歳以上です。また、受付期間は両園とも一時受付、10月15日火曜日から18日金曜日。二次受付以降、11月11日月曜日から令和7年1月31日金曜日。入園審査は一次受付の方が優先です。受付は予約不要です。受付場所は子ども課。入園決定予定。 両園とも1時受付は12月中旬、2時受付以降は1月下旬以降順次。私立の上洛幼稚園は廃園予定のため、令和7年度以降の募集はありません。幼稚園の利用時間、在園時に限り開園時間内で預かり保育を実施しています。平日や夏季、冬季休業期間中も午後5時まで利用できます。なお、実施しない日もあります。保育園、就労などにより家庭保育が困難な保護者に代わって乳幼児を保育する施設です。3歳以上の幼児については、幼稚園と同様に教育も行います。申し込み資格、0歳から5歳までの2号または3号認定を受ける乳幼児。公立東保育園、瀬戸谷町2240-17、電話72-2050。公立6号保育園、新宿2丁目14-18、電話72-1232。公立多々良保育園、日向町1147-16、電話72-0829。公立渡良瀬保育園、足杉町486-1、電話72-3970。公立みその保育園、みその町10-26、電話73-2143。公立鳴島保育園、北鳴島町1645-1、電話73-3667。公立松並保育園、高根町400-96、電話73-7321。以上の対象児童は0歳以上。私立ルンビニ保育園、赤穂田本町1510、電話72-5335、対象児童は1歳以上。私立聖ルカ保育園、大海道3丁目5-1、電話72-1076。私立双葉保育園、松原1丁目23-1、電話73-4561。私立桃の木保育園、楠木町1943-1、電話74-4761。以上の3つの保育園は対象児童0歳以上です。受付期間は公立私立とも共通です。一時受付10月21日月曜日から11月7日木曜日、二時受付以降11月11日月曜日から令和7年1月31日金曜日。入園審査は一時受付の方が優先です。受付は完全予約制です。電話または申し込み書に記載された二次元コードから申し込みフォームで予約してください。二次受付以降は予約不要です。受付場所、共通で子供か。入園決定予定、公立私立とも共通です。一次受付は12月下旬以降、二次受付以降は1月下旬以降順次。認定こども園、幼稚園と保育園の機能を併せ持ち、教育と保育を一体的に行う施設です。申し込み資格、0歳から5歳までの1号から 産後認定を受ける乳幼児、公立北子ども園、大地区町 9-1、電話 72-1342、公立東子ども園、大島町 4364-1、電話 77-1513、公立南子ども園、本町3丁目 6-1、電話 72-1233。対象児童は共通で0歳以上です。受付期間は3園とも共通です。教育・保育認定一時受付、10月21日月曜日から11月7日木曜日。二次受付以降、11月11日月曜日から令和7年1月31日金曜日。入園審査は一時受付の方が優先です。受付は完全予約制です。電話または申し込み書に記載された二次元コードから申し込みフォームで予約してください。二次受付以降は予約不要です。受付場所、共通です。子供科。入園決定予定、共通です。一次受付は12月下旬以降。二次受付以降は1月下旬以降順次。私立、富士子供園。富士見町 5-1、電話 47-3850。対象児童満1歳以上。私立認定子ども園、美濃屋、上三林町 107-1、電話 73-0354。 対象児童0歳以上。私立認定子ども園、青柳、青柳町 1596-1、電話 74-8858。 対象児童0歳以上。受付期間、共通です。教育認定、各園にお問い合わせください。保育認定、一時受付、10月21日月曜日から11月7日木曜日。二次受付以降、11月11日月曜日から令和7年1月31日金曜日。入園審査は一次受付の方が優先です。受付は完全予約制です。電話または申し込み書に記載された二次元コードから申し込みフォームで予約してください。二次受付以降は予約不要です。受付場所、共通です。教育認定、子ども科または各園。保育認定、子ども科。入園決定予定、共通です。教育認定、各園にお問い合わせください。保育認定、一時受付は12月下旬以降。二次受付以降は1月下旬以降順次。市外の施設、本市に住民登録があり、市外の施設を希望する方も、本市で支給認定を受ける必要があります。認定申請書の配布や受付方法を確認の上、お申し込みください。市外の保育園、認定子ども園、保育部分。申し込み方法、入園を希望する園がある自治体へ問い合わせの上、締め切り日のおおむね10日前までに申し込んでください。受付場所、子ども科。市外の幼稚園、認定子ども園、教育部分。申し込み方法、入園を希望する園、および子ども科に問い合わせの上、 申し込んでください。受付場所、市外の希望園。申し込み共通事項。申し込み書は9月2日月曜日から各園及び市役所子ども課窓口で配布します。申し込み時に生後3ヶ月以上、令和6年7月末日までに生まれた乳幼児が対象です。なお、令和6年8月以降に生まれた乳児は、2次受付以降でお申し込みください。市内幼稚園、保育園、認定こども園へ入園を希望する方は、子ども同伴での事前見学が必須です。見学の申し込みは、園に直接お問い合わせください。問い合わせ、子ども課、電話 47-5136。 幼稚園のホームページと保育園・子ども園のホームページの二次元コードが載っています。
未来の自分の健康のためにがん検診を受けましょう。日本人の2人に1人ががんになる。昭和56年から現在までの40年以上の間、日本人の死因の第一位が癌であるように、癌はすべての人にとって身近な病気です。未来の自分の健康のために積極的に癌検診を受けましょう。癌検診を受ける最大のメリットは、癌の早期発見、早期治療により、癌による死亡のリスクを減らすことができることです。早期発見の段階であれば、完治の可能性は高く、治療も軽く済むことが多く、進行がんの治療と比較して、身体的負担、経済的負担、治療にかける時間が少なく済みます。また、がん検診では、がんになる前段階の病変が見つかることもあり、必要に応じて治療をすることで、がんになることを防ぐことができます。しかし、がん検診の判定や結果が 100% 正しいというわけではなく、検査による身体的負担が全くないわけではありません。このようながん検診のメリット、デメリットを理解することが大切です。がん検診はどれくらいの人が受けているの？本市の令和4年度がん検診、40歳から69歳の受診率を群馬県及び全国と比較すると、乳がん検診の受診率が高く、大腸がん検診の受診率は低い傾向にあります。また、毎年数件は早期がんが発見され、早期の治療に結びついています。がん検診受診率の館林市群馬県全国を比較した棒グラフによると、館林の乳がん検診率は群馬県より低く、全国より高く 8.3%。肺がんは群馬県よりほんの少し高く、全国より高く 8%。 大腸がんは群馬県より低く、全国の受診率とはほぼ同じで 6.6%。 子宮頸がんは群馬県より少し低く、全国より高く 18.2%。 乳がんの受診率は群馬県より少し高く、全国の受診率より高く 20.2% となっています。このグラフは、群馬県地域保健健康増進事業報告によるがん検診受診率を参考にしました。がんに対するイメージ。令和5年度に内閣府が実施したがん対策に関する世論調査では、がんに対する印象について、90.3% の方が怖い印象を持っている、どちらかといえば怖い印象を持っていると回答しています。その理由として、死に至る場合があるからが最も多く、がんが死に至る病であるという認識が強いことがわかります。がんに対するイメージの円グラフがあります。怖い印象を持っている 49.3%、 どちらかといえば怖い印象を持っている 41%、どちらかといえば怖い印象を持っていない 5.2%、 怖い印象を持っていない 2%、 無回答 2.6%。 このグラフは内閣府令和5年10月のがん対策に関する世論調査からの引用です。次はがん検診を受けた理由、受けない理由。過去 1,2 年以内でがん検診を受けた方の理由は、家族や友人などの身近な人でがんにかかった人がいるからが最も多く、がん検診を受けていない方の理由は、心配な時はいつでも医療機関を受診できるからが最も多くなっています。がん検診を受けた理由、受けない理由が横棒グラフになっています。受けた理由、家族や友人などの身近な人でがんにかかった人がいるから 28.8%、 職場・学校での健康診断で勧められたから 28.1%、 自治体の広報で知ったから 23.5%、通院中の医療者に勧められたから 16.9%。 受けない理由、心配な時はいつでも医療機関を受診できるから 23.9%、 費用がかかり経済的にも負担になるから 23.2%、 受ける時間がないから 21.2%、必要性を感じないから 16.6%。 このグラフは令和5年10月内閣府がん対策に関する世論調査から引用。がん検診を受けるメリット、早期発見早期治療による5年生存率は 90% 以上。早期発見早期治療によって完治が見込めます。国立がん研究センターによると、2011年から2013年の症例での5年生存率は 68.9% で、早期発見早期治療による5年生存率は 90% 以上となっています。早期がんとして発見できるのは、がんが検診で発見できる大きさになってから 1,2 年まで。がんは自覚症状がないまま進行してしまうため、自覚症状がないときや体調に異変がないときこそ検診を受けましょう。また1回のがん検診で異常がなかったとしても、定期的に受診をすることで早期発見につなげることができます。おおむね1検診500円、市民の方は1検診につき自己負担500円で受診できます。保健センターや公民館で実施する集団検診や医療機関で受診する場合も同額です。なお、胸部レントゲンは無料、胃内視鏡検診は2000円です。時間はおおよそ 1-2 時間。受診する項目や検診会場の混雑具合によって異なりますが、待ち時間を含めておよそ 1-2 時間程度です。がんの早期発見および早期治療のため、年1回はがん検診を受診しましょう。がん検診を受ける方へ。令和6年度のがん検診は、医療機関では10月31日木曜日まで、保健センターや公民館では12月14日土曜日まで実施しています。年齢や性別によって受けられる検診が異なるため、5月下旬に郵送されている令和6年度健康審査がん検診のご案内を確認し受診しましょう。健康相談を実施しています。がん検診に関することや日頃の健康についての相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。問い合わせは保健センター内健康推進課、電話は74-5155 です。次はクローズアップ。まずお知らせ。 4件あります。1件目、9月は認知症月間です。認知症に優しい街づくりを目指して、9月は認知症月間、9月21日は認知症の日とされており、本市においても認知症について関心を高め、正しい理解を広めるため、さまざまな取り組みを行います。認知症の方やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らせる街づくりを目指して、認知症に関する展示や認知症カフェでの普及啓発イベント、映画上映会、認知症サポーター養成講座などを開催します。認知症月間の取り組みが8つあります。1つ目、認知症パネル展示。9月2日月曜日から30日月曜日まで市役所市民ホール、9月3日火曜日から10月1日火曜日まで公立館林厚生病院。内容は、認知症に関する基礎知識や本市の取り組みを紹介します。2つ目、認知症普及啓発イベント。9月12日木曜日午後1時30分から3時まで。場所は老人福祉センター。内容は、高齢者や認知症の方の災害への備えについて防災士による講話を行います。次にお知らせするオレンジカフェポンちゃんと同時開催です。3つ目、オレンジカフェポンちゃん。毎月第2木曜日、第4水曜日、午後1時30分から3時まで。9月は12日木曜日と25日水曜日。場所は老人福祉センター。内容は、認知症の方やその家族、地域住民の方など、誰でも気軽に参加できる交流の場です。4つ目、認知症サポーター養成講座。10月29日火曜日午後1時30分から3時まで。場所は老人福祉センター。内容は、認知症の正しい知識や理解を深め、認知症の方やその家族を地域で支えるサポーターを養成する講座です。受講には申し込みが必要です。5つ目、認知症ロコモチェックサイト。市ホームページからパソコンや携帯電話を使って簡単に認知症のリスクを確認できます。個人情報の入力は不要です。ホームページの二次元コードがあります。6つ目、図書館特別コーナー。9月10日火曜日から29日日曜日まで。ただし17日火曜日、24日火曜日、27日金曜日を除きます。場所は図書館。内容は、認知症月間に合わせて認知症に関する特別コーナーを設置します。7つ目、市政施行70周年記念認知症関係映画上映会。若年性認知症と診断された夫とその妻の9年間の軌跡を描いた、優しさに満ちた希望と再生の物語、オレンジランプ39歳パパが認知症どうする私を上映します。9月28日土曜日午後1時30分から3時30分まで。午後1時開場です。場所は文化会館カルピスホール。定員は先着順で1000人。参加費は無料です。上映会の観覧には事前に入場券が必要です。最後8つ目。徘徊高齢者等事前登録事業。見守りステッカー。認知症または認知症の疑いにより行方不明になる恐れのある方の身体的特徴や緊急連絡先、顔写真などを事前に登録しておきます。登録した方に、館林市名と登録番号が入った見守りステッカーをお渡しします。 ご本人がよく使う杖や靴などに貼ることにより、行方不明となった場合の早期発見・保護につなげます。対象は、市内に住所があり、次のいずれかに該当する方を在宅で介護している家族など。介護しているのが、認知症または認知症の疑いにより、徘徊の恐れのある65歳以上の方。若年性認知症により、徘徊の恐れのある40歳から64歳の要介護認定を受けている方。申し込みは、館林市徘徊高齢者等事前登録申請書、群馬県警察の常習君安全安心メール同意書、及び写真を持参の上、高齢者支援課へ。事前登録申請書と安全安心メール同意書は、市のホームページにあります。市のホームページの二次元コードが載っています。また写真は、上半身、全身、各1枚必要です。以上、認知症月間の申し込み問い合わせは、高齢者支援課。電話は 47-5131 です。
2件目、大規模災害に備えて、市総合防災訓練。各地で発生している大規模災害の教訓を踏まえ、災害対策と防災体制の強化を図るため、防災関係機関と連携し、総合的な防災訓練を実施します。10月6日日曜日、午前8時30分から正午まで、雨天決行です。場所は、館林城夢広場。内容は、防災関係機関による実動訓練及び市民参加による体験型訓練のほか、地震体験者や各種展示などの防災学習、炊き出しカレーの試食。こちらは数に限りがあります。なお、当日は会場周辺をヘリコプターが飛行します。申し込みは当日会場へ。臨時災害放送局の開設訓練。当日は臨時災害放送局からの放送により、訓練の様子などをお手持ちの FM ラジオで聞くことができます。午前9時から11時30分の予定です。周波数は FM78.8MHz。建物や地形などの影響によって受信できない場合もあります。地震体験者と臨時災害放送局の令和4年度の様子の写真が載っています。問い合わせは安全安心課、電話 47-5114 へ。次はプラネタリウム震災特別番組、星よりも遠くへ。市総合防災訓練に合わせて、東日本大震災を風化させず、防災に役立てるために制作されたプラネタリウム番組を特別投影します。10月6日日曜日、午後1時から約45分。観覧料は無料です。他のプラネタリウム投影番組は観覧料がかかります。なお、家庭の日のため入館は無料です。場所は、向井千秋記念子ども科学館。問い合わせは、向井千秋記念子ども科学館、電話 75-1515 です。星よりも遠くへのポスターの写真が載っています。お知らせ3件目。学生の方の本市への移住を支援、館林市地方就職支援金を支給。就職に伴い、館林市へ移住する短大、大学院などを除く大学生に対して、選考面接などにかかった交通費の一部を支給します。対象は次のすべてに該当する方。東京圏、東京都、埼玉県、千葉県、及び神奈川県に在住し、東京都内に本部を置く大学に在学する卒業年度の学部生。 群馬県内の企業に就職が内定し、館林市内に移住することが決定している。なお、令和6年6月1日以降の選考面接、かつ10月1日以降の内定が対象です。支給金額、選考面接の実施場所が群馬県内の人は6000円。選考面接の実施場所が群馬県外の人は自己負担額の2分の1、上限6000円です。申請書類は写真付きの身分証明書、支給申請書、在学証明書、交通費などの領収書、内定証明書、移住元の住所が確認できる書類、支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写しです。なお、申請しようとする大学生の3等身以内の親族が経営する企業や観光庁などは対象外となります。また、この他にも条件、注意事項などがあります。詳しくは市ホームページをご覧ください。申請先は令和7年3月14日金曜日までに、郵送または直接、郵便番号 374-8501、市役所内、企画課政策推進係へ。市ホームページの二次元コードが載っています。問い合わせは、企画課電話 47-5102 まで。お知らせ4件目。市政施行70周年記念中村雅俊コンサート 50th アニバーサリー半世紀。数多くのヒット曲を持つ中村雅俊さんによる心に響く歌声が懐かしく心地よい感動の50周年記念公演です。特別編成によるコンサートをお楽しみください。12月22日日曜日午後3時開場、午後3時30分開演です。場所は文化会館カルピスホール。チケットは全席指定で、一般は6800円、友の会会員は6600円です。なお、4歳未満の未就学児の入場はご遠慮ください。販売は9月8日日曜日の午前9時から文化会館窓口または CN プレイガイドへ。なお、電話予約は9月8日日曜日の午後1時からです。なお、友の会会員は9月7日土曜日より先行販売。CN プレイガイドでの購入には会員登録が必要です。CN プレイガイドの二次元コードが載っています。中村雅俊コンサートのポスターの写真が載っています。問い合わせは文化会館内文化振興課電話 74-4111 です。次は募集です。2件あります。1件目、冬空の下を走り抜けよう、館林駅伝大会。12月8日日曜日、午前8時30分から、荒れた天気の場合は中止となります。場所は、城沼陸上競技場及びその周辺。対象は、小学4年生以上です。種目と対象、2km×5人は、小学生女子、小学生男子、中学生女子、高校生女子、一般女子と一般です。3.8km×5人は、中学生男子、高校生男子、一般。なお、一般は男子チームまたは男女比を問わない男女混成チームでの出場です。参加費は1チーム。一般5000円、高校生以下は2000円です。申し込みは10月1日火曜日から31日木曜日に、ランネットホームページへ。参加申し込みと支払いが同時にできます。 手数料が発生します。窓口での申し込みは不可です。ランネットホームページの二次元コードが載っています。写真が3枚あります。大勢の人々が波のように押し寄せるような出発直後の写真と、各組のタスキタッチの様子、そしてテープを切った最終走者の写真が載っています。問い合わせはダノン城沼アリーナ内スポーツ振興課、電話 74-2611 です。ホームページの二次元コードが載っています。募集2件目、地元を応援して町を元気に、館林の応援隊、応援店を募集。館林市が大好きで応援したいと思ってくださる方、事業所を募集します。応募いただいた場合、館林応援隊、館林応援店として認定し、プレミアムグッズをプレゼントします。お気軽にご応募ください。応募資格、応援隊、館林市が大好きで応援したい方、性別、年齢、居住場所、国籍を問いません。応援店は館林市が大好きで応援したいと思っている市内に店舗や事業所などを有する事業者、いずれも無料です。応募方法は市ホームページにあります申し込み書及び誓約書に必要事項を記入し、郵送、ファックス、メールまたは直接市役所内、郵便番号 374-8501 企画課政策推進係へ、ファックス 72-3297、 メール kaku@citywai.tatebaishi.gunma.jp へ。なお、隊員及び応援店の皆さんは、SNS などで館林市の魅力の PR や、市が開催するイベントへの参加など、可能な範囲で市の応援をお願いします。応募にあたっては、その他の条件や注意事項がありますので、詳しくは市ホームページをご覧ください。食とアートの街館林のロゴマークと、応援隊のホームページ、応援店のホームページの二次元コードが載っています。問い合わせは企画課、電話 47-5102 まで。次は、日本遺産里沼の魅力を体感しよう。里沼カヌーカヤック体験会 in メンワングランプリ。9月21日土曜日開催予定のメンワングランプリに合わせてカヌーカヤック体験会を開催します。講師による丁寧なパドリング指導など、初心者の方でも安全に試乗できる基礎体験です。この機会に里沼アクティビティをお楽しみください。一般体験会、9月21日土曜日午前10時からと午前11時から、午後1時から、午後2時から各50分の全4回です。なお、各回開始10分前に二の丸橋付近に集合してください。場所は城沼、鶴宇田川の二の丸橋からおびき橋です。定員は先着順で各10人。講師は渡良瀬クラブ代表の荒畑真也さん。参加費は講習費、道具借用代、保険料で1000円です。申し込みは9月7日土曜日から里沼サイトから申し込みフォームへ。なお、申し込み状況により当日受付が可能な場合があります。里沼サイトの二次元コードが載っています。問い合わせは文化会館内文化振興課、電話 71-4111 です。 次は市政施行70周年記念、市役所1階窓口カウンターをリニューアル。市政施行70周年記念事業として、市役所1階フロアにおいて、12月のスマート窓口導入を目指し、現在準備を進めています。これに伴い、9月中旬から下旬にかけて、出納室を除く1階各課の窓口カウンターのリニューアルを順次行い、窓口番号も変更となります。上記期間中も窓口は通常通り業務を行います。ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。問い合わせは企画課、電話47-5103です。